唐沢和道のラジオ始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは。 DJ 唐沢和道です。第68回目です。もうね、なんだろう、体動かすとお腹すくじゃないですか。
生き物として当たり前の、はいはい、ことです。
それの似たような感覚で、なんていうかな、いろんなことを考えすぎると、頭がすくっていう感覚に最近なってきまして。
なるほどね。
なんかこう、
頭がすく、
頭すなんかこう頭にエネルギー与えないと今もう、俺は頭が動かないぞみたい な
動きが悪くなるというか、
そう
効果的なことね。
頭がすく、なるほどね、
っていうことをつぶやけば、結構みんなが食いついてくれるかなと思ったら、意外と食いついてくれなかったなっていうのが、
ちょっとね、私たちですら今、どうしようかなって思ったぐらいだから、全世界的に発信するのは難しかったかもしれないですね。
特にね、クリエイターさんとかは、分かる分かると大絶賛してリツイートしてバズっちゃったとかなるかなと思ったら、全然なんなかったね。
そうだね、そんな気がする。
みんな頭すかないんだと思って、
今更何言ってんだって言われたかもよ。
あ、なるほど。
今更カッシーさん、
それは頭が疲れてる状態だぞと。
だからまたそんなね、あんまり面白くないことをそうやって言ってっていう風にはそういう目線だったかということで、
頭が疲れてる時は甘いものを取るといいとかね、言うじゃないですか。
チョコレート
ね、ぜひ。
今まさに糖分取りたいけど、ダメだ、もう始まっちゃったから、ということで、もう最近僕はですね、もう発表されている新しい音声 SNS 声クラウド、ね、もうクラウドファンディングやったりとか、このラジオでも何回も紹介しておりますが、もうその企画を鬼のように考えておりまして、例えばもう、例えばクリエイターさんが、じゃあもうその音声で声クラウドでこういう風に発表していったらいいんじゃないかっていう流れとかも考えるし、その時には何が必要かなっていうものも準備したり、
あれもう指導してるんでし、
ですね、多分してるはずです。
あ、これが放送される頃には、なるほどね、はい、あ、じゃあちょっと一番お話のする仕方が難しい時期ね。
時期です、はい。じゃあもういろんなことを、で、例えば普通の一般の方にも使ってほしいんで、じゃあそういう方だったらどういう風に使うだろうか、例えば本当日常の買い物行く時に、この場面だったらこの声の SNS ってこう使えるかなみたいなことを考えながら買い物行ったりするわけよ。例えば今日の買い物全部先に吹き込んでおいて、スーパー着いたらもう一回聞いたら、
ボイスメモ感覚でも使えるとかね。そうです。
例えば1週間前私何食べてたっけなみたいのも、例えばそういう入ってれば、じゃあ今度のこういう献立こうしようとか、じゃあ
ツイッターみたいのを声でやっておくような感覚、ショートブログというか、
だからもう全員に見え、聞こえるっていうものもあるし、もう自分だけしか聞こえないみたいなものもあるから、本当例えば日常の愚痴とかをそこに入れておいて、数ヶ月前、あれ、そういえば私なんであの時あんな切れてたんだっけなって言って、それ聞いてあ、そうだそうだ、あれで切れてたんだ、あいつムカつくなっていうのもう一回気持ちがわっと上がっちゃうかもしれないし、
反対
に、なんであの時あんな声私切れてたのかなみたいな、冷静になってその対応できるかもしれないっていう、本当だからもう日常の中に溶け込んだような SNS にしたいなと思っており、今いろんなこと本当に考えており、
頭が空いちゃった
の
ね。
頭が空いちゃったのね。
大変だ、かじられちゃったね。
はい、ということで、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。アシスタントです。矢崎と申します。よろしくお願いします。
はい、未だにお手伝いしてません。お手伝い。
確かにな。
してるよ。
お手伝い、今日何したっけ？
セブンイレブン行ってきたよ。
あ、そうか。みんなの飲み物買ってくれたよね。
でもエミさんが持ってくれた。
ドア開けてくれたじゃん。
もうそう、組長はやる気満々だから、めちゃくちゃドーピングするような飲み物を、変な色の。
ね、さっき全然外飲んでたら怒れちゃったですね。
私は怒られないよ。
っていう感じで、分かった、働いてるな。よしよし。ということで、こんな感じで始めていきたいと思います。唐沢和道のラジオ始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と、
アシスタントの薮崎恵美と、
お手伝いの崎山久美子と、
そしてゲストにですね、もう、これは言ってしまいます、僕、夕張、今年の夕張映画祭で一番衝撃を受けて感動した作品があったんですが、それをツイッターでつぶやいたら、その監督さんが反応してくださりまして、でその後もやり取りが続き、そういったご縁で、
すごい、
夕張映画祭で配信されたあの作品の監督さんが今日は特別に すごいな。来てくださいました。お楽しみ。さあ、なんだろうなんだろう、誰だろう誰だろう。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、早速始めていきましょう。今回のテーマは題して、
じゃじゃん、
映画ヒステリックベティ監督、いおり気高いさんってどんな方、聞いてみた。
イエーイ。
ということで早速、
なんかすごいことになってますね。
は
い、
本日のゲストをご紹介します。映画ヒステリックベティ監督、いおり気高い監督です。
はじめまして。
はじめまして。
いらっしゃいました。
いおり気高いです。
イエス。
え、本当に？あ、そうですね。今年の夕張映画祭はオンライン開催だったので、はい、その出品している人もお客さんも、うん、みんなが一堂に集まって顔を合わせるとかなかったじゃないですか。うん、っていうことは今回、唐沢さんが、いおり気高いさんの作品を素敵だなと思ったとしても、
う
ん、本当にツイッターでつぶやいただ
け。そうそう。
ナンパしたの？
いやいやいや、今日初めてお会いする。
すごーい。
すごい。
え、気持ち悪くなかったですか？大丈夫ですか？
はい。
どっちも、どっちでも取れそう、今。
あの、キーウティズなんだろう。
あんな急にラジオ誘ってきて、こいつなんか考えてんじゃねえかなとか。
いやいや。
大丈夫でした？
ありがたいです。
よかったよ。
ということで、本当に、今日初めてお会いするし、その映画の感想をつぶやいたからのスタートなので、うん、
すごいですね。すごい。すごいな。
ということで、はい、早速このいおり気高いさんのちょっとご紹介をしていただきたいんですが、うん、気になる気になる、はい、これがちょっとすごすぎるので、ちょっと皆さんじっくり聞いてくださいね。
はい、はい、はい、いおり気高いさんをご紹介します。はい、昭和のエッチなお姉さんというコンセプトでモデル活動をしていたが本業は著名人の爪も施術するネイルアーティスト、アパレルブランドも運営し、絶対浮気しないパンツという商品でバズる。モデル活動休止の翌年から映画を撮ることを決意。2年ほどかけてヒステリックベティを制作という、
もう盛りだくさん、
この数行だけでもツッコミどころが
全部気になる単語なんですけど、
はい、が、まあ、でまずはやっぱり映画から
いきますか。まあ、そうですね、
カッシーさんからね、はい、カッシーさんがね、
ということで早速なんですが、このヒステリックベティの簡単なあらすじをご紹介、はい、お願いできますか。
はい、ヒステリックベティは、被写体、カメラマン、モデルとか、SNS で活動している人々の人間ドラマです。
それは乱闘？
乱闘はしてないです。
なんで乱闘になっちゃうの？人間ドラマだと。
そうですね。日々の苦悩の話です。
これ、普通に聞いて、おのおのにスポット当ててるってこと？それともワンサークルみたいな？
いや、おのおのにスポットが当たってて、一応私が主演って形だけど、なんかずっと出てるってわけじゃなくて、いっぱい人が出てて、いろんな人の話です。
唐沢さん、何か補足はありますか？
そうですね、
この紹介、
メインとしては、まあ、写真をこう撮ってもらうモデルさん、
はい、あ、気高いさん、
はい
はいはい、エッチな、
はい、それが主人公なんですが、同時にそのモデルさんを撮るカメラマンさんの話もあるんです、
はいはいはいはい。
で、それ、まあ、特にこう自分がグワッときたのが、やっぱりそのモデル、僕の周りの女優さんとかも結構この写真の撮る時のモデルさんになったりっていう人もたくさんいるし、で、僕もカメラマンもやっているわけです。
唐沢さん自身が、
はい、写真撮ったりしているわけで、やっぱりそのモデルさんの方の話もあり、同時にそのカメラマンさんの、まあ、なんならカメラマン
作品の中で視点が変わっていくっていう感じですかね。
そうです。そう、いくつかの視点があるんですよ。で、やっぱり見てて一番面白かったのは、すごいリアリティがあるというか、例えばなんかこう明るい話がなって、みんな最後ハッピーエンドでみたいながあるんですけど、 みんな苦悩してるみたいな。
あ、まあまあそうね。
カメラマンとして自分がこれどうしたらいいのかなみたいな、なんならちょっとセクハラみたいなことをしちゃったりとか。
なぬ
人間のちょっと欲望がやっぱりこう抑えててもどっかで出ちゃったとか、それはもうモデルさんの方もそうで、モデルもやりながらちょっと自分もでもだんだん年齢的にとか、売れるためにはちょっとそのエッチなこととかをことも考えたりとか、やっぱりいろんなモデルさんがいるから、その中で出し抜いてもっと有名になるためにはどうしたらいいんだろうとか、で結構アイドルさんとかも出てくるんですよ。
で、何人ぐらいその役職の人、役、職業、主店というか、そう今モデルさん、
モデル、
カメラマン、
カメラマン、地下アイドル、
アイドル、
あとはあのバイト、フリーターの、
なるほど、なんかすごい人間臭い感じがします ね今の話を聞いていると
絵的にはすごいポップなのに、うんうん、描かれていることは本当この誰でも思っているような、ちょっとでも有名になりたいとか、うん、こう抑えなきゃいけないんだけどちょっと持っているもう欲望というか。
実際そのキャストさんって実際その仕事をされている方々、
そうですね、みんなの実話じゃないけどあれですね、実際になんか本当 SNS で活動してるみたいな人集めて、
なんかなるほどね、余計じゃリアリティがある。
そうですね、本当の話みたいに
思ってもらえる、確かに思っちゃうかも。
あとあれですね、なんかキャストも名前そのまんま出てもらったん
ですよ。あ、そうなんだ。
嫌だとも言われたりもしたんですけど、ちょっとリアリティを出すために。
じゃあ役者さんじゃない方々が演技をされてる、
ね、役者を
演技をされてるというか映ってるんですね、はい、あ、すごいですね。
しかも初めての映画監督ですよすごいですよ。
だから本当見た時にこれはこれまでどのくらい撮ってきた人かなと思ったぐらいで、初めてなのにもう長編がこんなに完成されたものが作れるっていうことも衝撃を受けて、
作品長編なんです、
長編
ね、何分、何分、
100分、
1時間40分
で、かつそれがもう夕張のコンペティションの、
いや素晴らしいですよ、
エントリーされたというか、もうノミネートされて、
いや、
それでもう配信が、なんか夕張で上映されて、あの、まあ、今年は配信だったんですけど、反響ってありました？
あ、そうですね、 SNS でいっぱい感想いただきましたね。なんかまあ映画祭自体出たことないからどんなもんだか分かんないんですけどでもね、なんかこうやってオンラインになったからこそいろんな人に見てもらって反応もらえたと思うんで、それはそれでね、この時代に感謝ですね。
そうなんですよね、実際は夕張まで行かないと見られないのが、今回はオンラインで、
あれなんですよ、映画好きの人ってよりも本当に普通の人に見てほしかったから、私的にはすごい良かった。
良かったですね、はい、結構オーライド、気になる。
今回はそう Hulu で誰でも見れる
っていう状態なんで、やっぱ深夜、やっぱ深夜枠、
深夜でした。
深夜で、
ね、そうなんですよね、ちょっと深夜が深くてね、それはまあ、ね、ちょっと作品の良いところが深夜でないと見せられないってこともあったんでしょうけれども、
やっぱりそのこれより気高いさんっていうお名前そのまんまで出てくるから、
あ、もうそっかそっかそっか、は
い、もう今回お呼びするときにあの劇中で出てきたあの感じかなとかちょっと思いながら、
はい、
たらやっぱりなんかその劇中で出てきてたいおりさんとこの本物のいおりさんっていうのはなんかあえて変えてるところというか変えたところとかあったんですか？
あ、
それかもう全部そのままでやってましたとか、
そのまんまですよね、きっと、うん、きっとそうですね、
まあ、じゃあ自然にその場に立って、
そのままですね、
うんうん、なんか演出とかはできたんですか？初めてだからやっぱりこうどう撮っていいかとか
分かんなかったのと、うん、なんかやってみたらなんかもう演技がどうしたらいいか分かんなくて、
あ、そっか、
そのまんまで やるしかなかったですね、
うんうんうん、でも逆にそれがねいいかもしれないですよね、うん、作り込まれてないっていうか、うん、リアルな、
そうそう、だから本当映画というよりもなんかもう誰かの人生を覗いてるかのようなリアリティがそこにあった、うん、
気になる、ね、
やっぱり
気になる。
映画となっちゃうとどうしてもそのみんなのその役者の演技がとか良かったとかみたいな感想なんだけど、うん、いやいや、うん、こんなすごいこの誰かの本当個人的な世界を
一緒に見ちゃったね、
見ちゃって体験しちゃったみたいな2時間だったの、そこがもうやっぱり 今回の夕張映画祭の中で飛び抜けてもう衝撃的だったというか、すごい心をガッと掴まれて、もうエンディング流れた時はハッとなって、あ、これ映画だったみたいな。
なるほど。
目が覚めたみたいな感じだった。
じゃあ映画っていう枠ももう収まってないかもしれないですね。
そっか。
うん、すごい作品だ。
う
ん、
もう映画というのは僕はやっぱりこれは映像作家が作ったもう作品だと思った
んで。うん。でも実際にモデル活動もされてるから、うんうん、あるかやっぱりその実際のその映画もこの昭和のエッチな お姉さん風でやったの、
うん、いやそうでもないですね。
そうじゃないのか、う
ん、はい、
それを楽しみにしてたのかな。
そうそうそう、気になっちゃって、気になっちゃって、
あのポスターの映画ちょっと怖かったじゃないですか、
うん、
包丁持って、
そうだから私ホラー映画だと思ったの。
やっぱりなんかね、すごいこう怖いところはあるけども、うんうん、ただあくまでそのお化け出てくるとかいうよりもこの人間のドロドロしたところを見せるし、
はい、
だから飛び抜けて例えばそのすごい殺人鬼が出てきたみたいな、うん、そういうわけでもなく本当リアリティのある怖さな、うん、
てっきりそっち系だと思ってた、うん、またカッシーさん怖い系だと思って、
ということで先気になったこの昭和のエッチなお姉さんっていう、
そうそう、そこがね、
も
う
そこが
気になっちゃっても、
どういう感じで活動されていたというか、
まあ、実際私が昭和生まれなんですけど、はいはい、なんか、まあ、今あんまりなんかモデルやってる人いろんな年齢の人がいると思うんですけど、はいはい、私がやってた頃ってあんまりなんか私ぐらいの年の人って少なかった気がして、はい、まあ、なんかそうですね、逆になんかちょっと昭和生まれだけ昭和生まれっていうのを強みに、
うんうんうん、
って思って、
何年前から？
5年前とかですね、
このエッチなっていうのは自分で、
そうですね、
エッチなモデルさん、
あ、でも そうですね、ほとんど服着てなかった、
あらら、や、本当に、
はい、今でもその頃のものってどっかで見れちゃった
り、全然見れます、
あらららら、
なんか昆布一丁みたいな。
初めて聞いた単語です。昆布一丁。
昆布一丁。
え、あの、ミロのビーナだっけ？
何け？みたいに、胸と。
こういう、あの、
昆布で。
そうですね。
それ昆布だっけ？
手
は手とはあれ
ですけど。手と髪？
そうですね。貝殻に乗って、はい、髪の毛とかで、ね。
あの、みたいなのが多分昆布で。
昆布で。
そうです。昆布バージョンとか、あと、
へ
ぇ、乳首に CD を固定して、なんか、CD で隠して
、ね。真ん中は何
て言うんですか？受
けるの？
大事なところが。
そうですね。とか、そんなようなことしてましたね。
でも、ある意味アートだよね。
アーティスティックね。
で、やっぱりそういう感性なんだろうな
と。そうだね。
それがあるから、このあの映画にたどり着いたんだろうなって、今の話も聞いてて思って。
独特。
映画は脱いでない？
映画は、あんまり脱いでないですね。
あんまり脱いでない。あんまり脱いだ。半脱ぎ？
まあ、ちょっとあったけど、別にそう。
うん、そうですね。
あ、まあ、完全丸見えではなくて、
はい、
バック、後ろ、あの、
ほら。そう。ほら。ですね、背中ぐらいですね。
ユミカオルさんみたいなの。うん、
ということで、今回ですね、まあ、あの、より気高い線に関する、お便りを募集したところ、
はいはい、
僕はすごい気になっているところがあったんですが、やっぱり、
はい、
お便りの方も気になっていたということで。
これね、一番みんな気になるんじゃないかな。はい、
ちょっと一つお便り紹介させていただきます、
はい、
ペンネームペンペンさんから、
は
い、夕張映画祭のプロフィールにあった絶対浮気しないパンツ、
うん、
どうして浮気しないんですか、どこで買えますか、気になって仕方ない、
うん、来ると思った
来ると思った
これは来ると思った、
絶対聞いた
これ来なくても僕がしてたと思う、
うん、私も聞いてたと思う、
はい、絶対浮気しないパンツでしょ、はい、物理的に
何もないです、気持ちの問題、
気持ちの問題、
気持ちの問題、
じゃあ履いたら脱げないとか、
そうだ、私はとんがらしがついてるという
か、あの異性が触ったらビビリッとするとか、
でもね、なんかそういう物理的なもので抑制してもしょうがないから、うん、もう気持ち、女の怨念を込め
て精神的に攻めるってことでしょ、
精神的に、そうですね、
実際どういう感じ、どうい
う物体、男性用のパンツ、は
い、まあそうですね、もう別に女の子が履いても全然可愛いんですけど、あの、クマがポリスの格好をして手錠となんか棒みたいなの持ってるから、
なるほど、可愛い、可愛い
なんですけど、
ボクサータイプ、
そうですね、
あ、可愛いわ、それは可愛いわ、
女の子も履けますね、
うんうんうん、
そうですね、
おしゃれ
で、なんかパンツと一緒に誓約書が入ってて、なんか浮気しないことを誓いますみたいに書いて
うわー、うわー、
ですね、男性へのプレゼント用みたいな。
なんか未遂っていうか、まだしてない時に渡されるのか、二度と浮気をしてるかで、ね、でも使いますね、どっちでもね。
あ、バレた
いいんじゃない、バレンタインデーとかさ、クリスマスとか、うん、父の日だよ、父の日。
やばいよ、本当に。私は誰の子ですかってなっちゃう
じゃない。父はない。
え、開けたらもうその誓約書
が入ってます。
うん、わお、
で、書かないと履けないって。
やっぱ、なんかね、気持ちっていうのが一番重いんで。
そうですね。そうですね。
おっしゃる通り
です。罪悪感をなすね、はい、こう、つけるっていう。
これ、今でも買えるんですか？
買えます。
え、どこで買うの？
では、私が、高円寺でチャーレムっていう雑貨屋やってるんですけど、うん、
チャーレム、
そこで買えます、
うん、なんと良かったですね、ペペさん。
高円寺チャーレムで検索してもらえれば、
はい、
すぐ買いに行きます。明日も売ってますね。
明日も、
ね、じゃあもう明日ぜひ聞いたら、なんなら今日行けと。
オンラインはやってない。
オンラインも売ってます
。あ、よかった。これはもう見るしかない。
全国か、世界中からなんなら買えます
よ。やべー。またバカ売れですね。
やばい。ということで、気になる。
はい、他にもお便り来てまして、
はい、
あ、じゃあせっかくなので、じゃあ崎山さん、はい、お手伝いなので、はい、ぜひ読んでみてください。
字が小さいのよ。
あ、なるほど。
はい、では。モデルに始まり、様々なことにチャレンジされていて、本当に素晴らしいと思います。そんな伊織家高井さんですが、次はどんなことにチャレンジしてみたいとお考えですか？ここ気になるわ。
確かに。
僕としては、気高映画祭などもプロデュースしていただけたら面白そう。これは思う。
いかがでしょうか、ペンネーム。
次やりたいことですよね。
卑劣の刃。
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 最近そういう映画ね。
卑猥の刃かと思
って。卑猥の刃だったそうですね。まだね。エッチに引きずられてますね。
はい。これから、あれですね、なんか、スタジオ作りたいです。
ああ、すごい。
写真スタジオ作りたいです。
写真の方の。
写真、そうですね。写真スタジオ。はい、
レンタルあり。
そうですね、なんか部屋のインテリアをなんかやるのが、飾り付けるのが好きなので。
そっか、なるほどね。そっか、アーティストだもんね。
そうそう、完成がアーティストだから、もうこうネイルだけじゃなく、
もう全体的にっていう、ね、そういう作ったりデザインしたりっていうのが好きなんですね。
そのコンセプトとしては何系が好きなんですか、はい、ほら、なんかゴスロリ調とか、なんかほらホラー系とか、
なんかいろんなものが混ざったものが好きです。
いや、もうだから高円寺っていうのが本当にそういう感じがしますね。
これっていうんじゃなくて、なんか3つぐらいが、うん、いろんなものが
熊とタコと、
あ、そうです、そうです、
馬みたいな、
はい、それです。
はは
本当ね、映画見ててもすごい鮮やかなね、もうみんなが着てるものもピンクだったり、もうネイルも、あ、そう、今日もネイルされていて、
これもご自身が親指に手帳って書いてある。
爪に
見せてあげたい、もう本当に
キリストの
リスナーさんに見せてあげたい。
手帳っていうのは帰りに手帳買って帰らないとなみたいな。
そうですね。
あ、本当ですか。
すごい、ご自身の爪に行っても結構大変だと思うのに、すごい綺麗にやってらっしゃるから、もうやっぱプロなんだな。すごいな、うん、感動しちゃう。
そう、本業は著名な人の爪をする、ネイルアーティストになって、
ネイルアーティストやって、
でアパレルブランドも運営しているという。
そっか、
ね、映画祭の話したいけど。
ぜひ、ね、より気高い映画祭。
そうです、興味あります。
あ、映画祭か、
はい、
ないです。
あ、ない。あ、そう、まだほら参加されてないから。映画祭
は、あんまり、そうか、夕張が初だったから、
本当のあの映画祭の楽しさをまだ、
そう、そう、
全部お分かりいただけてないから、はい、きっとお分かりいただけたら、はい、この話がもう一回できると思うの。
なるほど、なるほど。
すごい興味あるもん、
うん、
はい。
でも一応今後としては、その映画をまた撮るの、は
い、映画また撮りたいです。
よかった、
はい、
よかった、
次回作、もうこれで2つあるから。
え、
あの、まあ、だから超さっきヒステリックベティと次回作の2つ、
うん、あ、次回、そうか、そうか、そうか、そうか、
これで十分もう映画祭になるし、
一本でもできます。
一本でもできる。そうそう、
みんなを呼べば、
すごいな、ネイル見ながらこう見て、いや、なんでもない、
あ、じゃあもう次の作品がもう構想は固まってきている感じですかね。
今頑張って脚本書いてます。
いや、すごい。
いつぐらいに見れそうですか。
ね、なんかもう気分です。
気分。
まあ、じゃあ慌てて
くるのではないですよ。早ければもう今年じゃあ完成しちゃうかもって。
今年であと2ヶ月
ですね。
あ、気分、あ、なるほど、うん、
最初のね、作品も2年間かけて作ってらっしゃるから、いいじゃないですか、
3ヶ月くらいでできると思って始めて、 て、
うん、で、わかります
わかります
なんか、ね、2年もかかる予定じゃなかったんですけど、
わかります、わかります、
かかっちゃいました、
ね、早い方ですよ2
年、はい、2年がそうです、
早いんだ、
早い方ですよ、
そうなんだ、
はい、なんなら僕初めて映画監督やった時は、はい、途中で倒れましたからね、
短
編なのに倒れて、はい、ちょっと制作中断みたいな機会、はい、
なんで倒れたんですか、
あのですね、やっぱり初めてだったので、はい、全部自分で考えてやろうとしちゃったんですよ、
パンクしちゃったってこと、
そうなんです、もう誰がこの役でこういうことをやってとかも演出からカメラから台本も書いていて、あちゃんでもこの人この日は
任せ方がちょっとね、そうそう、まだわからないんですね、
忙しいから、じゃあちょっとこの人とこの人だけなんかうまくできるシーンにしてとかやったら、もう勝手に他の人が連絡しちゃったとか、いろんなことが起き、
あーもう爆発、
はい、
楽しみ
だ、はい、でも映画作りって本当楽しいので、うん、もう本当気楽にいくら時間かけてもいいので、うん、またぜひ第2弾作品見たいので、
うん、気になる、
ぜひぜひまた作ってほしいなと僕は思ってます、
そう、映画祭の感覚もね、もし、はい、もし知ったらぜひまた来てください、はい、お話ししたいです、
もっとしたいです
ネットに入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います、グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています、ぜひ聞いてください。
はい、ということでまだまだお話を聞きたかったんですが、もうあっという間に
エ
ンディングの
全然足んないよ、
しまいまして、じゃあ改めてより気高いさんのお店の情報など聞きたいなと思います、
はい、店は高円寺にあります、
はい、
ネイルサロンもやってます、
はい、
お店の名前も、
は
い、
お店はチャーレムって名前です、
え、漢字、あ、漢字じゃない、
チャトネって
ローマ字
レムって、
ローマ字でチャーレムです、
チャーレム、
はい、なんかクマとかジーザスっぽいものが売ってます、
あー、なるほどね、はい、楽しそう、
お店のホームページとかあります、
はい、私のツイッター見れば、
あ、
なんでも
食べます、
なんでも、なんでも、なんでもくっついてる、
手っ取り早いですね、
パンツも買える、
パンツも買えるし、
じゃあ、はい、さんで検索していただきましょう、
はい、はい、
そして、作品
です
ね、
はい、ステリックベティ、次はどこで見れそうかとか、
まだ日にちとかは発表できないんですけど、高円寺で見れます、11月のどこかしらでかで見れるんで、
あ、すぐじゃないですか、
は
い、
私のツイッターをまた、
はい、それも見ていただければ、そうします、
は
い、
すごい嬉しいな、なんか、
うん、
高円寺素敵な街だから、
うん、
そこで見られるなんて嬉しい、
で、はい、次回作、
はい、
なんか構想とかはあるんですか、
うん、
はい、
気になる、
次回作はなんか薬の映画を撮りたいです、
大丈夫かな、
え、ちょっと待って待って、今話題のやつ、
え、今話題なんですか、
芸能界で流行っている
薬の、はい、そうですね、私あの薬の漫画が大好きなんですよ、なんかで、まあ読んでるとなんだかんだ薬やらないでやっぱやっちゃダメなのでそう、
そう、なんか真面目な方なのよこの方、うんうん、本当にちゃんとしてる、
ちゃんとね、
なんか、ね、うん、なんだかんだダメだよって言える、
そうね、結末が分かってれば、
はい、私もねそういうの読んで、うん、あのやらずに来たので、
うん、今度はじゃあそういうのを自分からも発信してみる、
はい、改めてやらないぞと、それを見て、
はい、なんかでも普通にダメとかいう感じじゃなさそうで、うん、すっごいそそられ
る、うんうん、でもダメなんですよね、
いや、ダメです、
ダメです
ダメ絶対ダメ、
ダメ絶対
あ、すごい楽しそう、
で結構こうなんていうかカラフルでポップな、
うんうん、
あの絵だったから、ステイクベティが、はい、なんかね薬とかね世界観合いそうだなと思って、
あ、ちょっと幻想みたいな、
そうそうそう、そういうのいるんだけども、うんうんうん、本当はこんなどうしようもない状態になってるんだよっていうのができそうな気がするなと、
カラフルにしたいですね、また、
うん、楽しみ、
はい、楽しみだ、ということでちょっと株式会社カッシーからの
お
なんですが、
おほほ、
もう今これしか一番これをプッシュしているという、
はいはいはい、
はい、声で遊ぶ全く新しい音声 SNS、うん、声クラウド、
声クラウド、はい、はい、
もうこれが流れている頃にはもう皆さんが楽しめる状態になっているんじゃないかなと思っております、う
ん、今一番大変な時ですね、そうそう、いろいろな
方針で、はい、考えすぎて頭空いちゃう状態、
頭減ってるから、
こちらもですね詳しくはカラさんのツイッターに最新の情報を載っけておきますので、はい、ぜひ確認していただけたらなと思います、
はい、頑張ってください。
君、矢部崎さんは、
はい、矢部崎さんはね、はい、もしかしたら12月にライブができるかもしれないっていうのが今ちょっと立ち上がってまして、ただちょっと日程がまだ決まってません、うんうん、急に決まる可能性もあります。場所もちょっとまだ未定とさせてください。もし興味があったら矢部崎のツイッター見てください、
はい、お願いします。
は
い、
ライブというのはこの演奏して
歌 う, 歌う、はい、私が喋って歌う方でございます。
楽しみ、楽しみ、
綺麗な、なんかね、世の中美しいぞみたいな歌を、
あ、全然童謡ばっかり歌って
かわいい、
はい、崎山さんは、
はい、私はなんかいろいろちょこちょこ動いてるんですけども、
う
ん、
忙しそうにしてるよね。
なんかわかんないんですけども、いつ世に出るのかがわかんない、うん、来年になっちゃうかもしれないので、まあツイッターで追ってください、
ね、そうだね、みんなね、
ツイッター見ろと。
あと YouTube も実は始めた、
あ、言ってた言ってた、
でもあの内緒です。
組長で検索すれば出てくるな。
わかんない、まだ、はい、楽しみに、
ということで、まだまだお話聞きたかったですが、ここでお別れの時間となってしまいました。貴重なお話とお時間ありがとうございました。
ゲスト
がよりけらかいさんでした。
はい、楽しかった。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と、
アシスタントの矢部崎恵美と、
お手伝いの崎山久美子と、
ゲストの気高いでした。
カラサワカズミチのラジオを始めたんだが、アートヒルズミュージックの提供でお送りしました。
今日余裕持って、
ちょっとパンツ買おうかな。
パンツ見たい。
うちの会社の経費で買ってきて次回持ってこようかな。
じゃあ浮気するの、
あ、相手がいねえか。あ、そうかそうか、
一人で二役やったらいいじゃないですか。
新しい